はようございます。昨日はボーイのクリスマス会が持たれました。私は妹の1年の法要の時があって家内と一緒にそちらに行かせていただいて、ありましたが、大変佐野先生のメッセージやリーダーの皆さんのリードで良いクリスマス会が持たれたと聞いております。さて今日はアドベントの第2ということで、イエス・キリストの誕生はとあるこのマタイの一章の箇所を開きました。今日説教のアウトラインを見ていただいたらお分かりのように、その名はイエスという聖書の御言葉で、イエスという名前をつけなければならなかった理由と、それからお話を進めていきます。イエスという名前を持っておられた。どうしてイエスという名前をつけるようになったのか。20節と21節にその美しい文章があります。もう一度読んでみます。一章20節。彼がというのはヨセフのことです。マリアの言い名付けヨセフがこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフを恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださるお方です。最後の25節にその子供の名をイエスとつけたとあります。赤ちゃんはベツレヘムの馬小屋で生まれましたが、名前は以前から決められていた。だからイエスと付けられた。イエスというのはもともとはユダヤ人の中で大変有名な名前です。ヘブライ語でエホーシュアとか、あるいはイエシュアという発音をしました。で、新約聖書の訳されるとき、ギリシャ語のイエスースと発音されるようになったわけです。日本語ではイエスと訳します。ロシア正教ではハリストスという言い方になります。私たちの国でもいい名前だとか名前負けするとか言いますが、イエスという言葉の意味は神は救いであるという意味ですね。旧約聖書のモーセの従者ヌンの子ヨシュアというのはこのエホーシュアとかイエスス、あるいはイエスということですね。ではちょっと赤ちゃんの名前、2012年の名前を見ていただきたいと思います。パワーポイントでお願いしましょうか。インターネットで調べる、この間もニュースでやってました。13年のものをニュースでやってましたが、ネットでは12年の方が出ていて、デン君、ソータ君で、いろいろフータ君とも読むそうです。この間フータという赤ちゃんの名前も聞きましたが、ヒロとタイガー、ハルとヤマトって、ね、この中にもお子さんやお孫さん、幼稚園児の中にもこういう名前のお子さんがいらっしゃいます。女の子はどうだったかと、ゆいちゃん、ひなちゃんとか、はるなちゃん、ひなたちゃんとか読みます。それからゆいなという漢字はゆな、ゆいな、ゆうなとも読みますね。読み方だけだと字は違うけど、漢字は違うけど似てるなとかあると思います。こんな風に名前はそれぞれ願いと祈りを持って意味を考えて、付けられます。イエス・キリストというお名前はこれらの名前と根本的に2つの点で違いがあります。一つは神様が付けてくださったということで、もう人間には他にはないんですね。イエス様だけが神様がお付けになった。もう一つは神様が救い主であることを 実証するのがこの赤ちゃんの名前なんですね。で、まあ、なんとそのことは三位一体の神、父なる神、子なる神、聖霊なる神の子なる神が人間の中に住むという出来事によって行われた。それでイエスというのは23節にあるようにインマヌエル、神は私たちと共におられるという意味を持つ名前でした。これは分かりやすく言うと、人間を罪から救ってくださるために三位一体の第二位格の子なる神キリストが人間となってこの世界の中に住んでくださった。それを意味するイエスという名前が付けられなければならなかったというんです。ちょっと映像で見ていただいて、子供に三位一体のことやイエス様が赤ちゃんイエスとして、ベツレムの馬小屋にマリアから生まれてくださった。それは三位一体の神の御子だということを、子供に分からせる、お話しする材料なんですね。まあ、アメリカのものですが、ファーザー、サン、スピリット、父、子、聖霊という、この三位一体の神様を表す三角形が、この三、神が、永遠の神の御子が、父と共に天地万物を作られ、永遠に聖霊と御子と、父なる神の愛の交わりが続いていた。その一人子なる御子イエス・キリストが地上に人としてお宿りくださった。それがクリスマスです。三位一体というのは、まあ、クリスマスをこんなようなイメージで捉えると分かりやすく理解しやすいかなと思ってご紹介しました。じゃあ締めてください。ここで3つの大きな問題というか課題があることに気づきます。一つはですね、罪からの救いが人間にとってなぜ必要かというね、一人子をくださる、それが罪の結果だ。で、その罪からの救いがなぜ必要かということ、これが一つで、2番目は二つ目の問題は、人間の救いのために一人子である神がどうして人間とならなければならなかったのかというのが二つ目です。で、三つ目は、当然神様が人間になるということはできるのかと、可能なのかということが、今日この3つのことを取り上げて考えてみたいと思うんです。説教のアウトラインにミスプリントがあって、よく私がチェックできなかったんですが、2番目、罪からの救いが必要な理由というのがこの大きな問題の1つ目で、で、それはもう小さい番号なしで今からご説明します。その次の丸の 1,2,3 というのは3に当たります。3のポイント、人間の救いのために一人子である神が人間とならなければならなかったということが3に当たります。短く書き込んでいただければ、3は人間の救いのために一人子である神がなぜ人間とならなければならないか、そのポイントが丸 1,2,3 ということです。あとは4個はそのままです。今日ね、さっき西村先生の子ども教理問答の時に、お話がありましたね。今日のテーマは全くこの一人子のイエス様が来てくださった、実に分かりやすい、教理問答だったですね。内容、あの内容と全く一緒で、神様が今日は同じテーマを与えてくださってるなと思いました。罪について、今日は少し初めに見ていきたいと思います。人間の存在している根本原理に関係しているんです。 罪からの救いがなぜ必要か。これは根本原理っていうのはね、人生の意義は何なのか、人は何のために生まれ何のために生きているのかっていうことです。人は誰も幸せになりたいと願っています。で、自分を不幸にしているものから救われるためにどうしたらいいか、一生懸命働きます。病気という不幸から救われるために医者や薬を求めますね。貧乏から救われるために富を求め、いろんなものから、人から虐待された状態から救われるために力や政治を求めます。その上に商売繁盛、無病息災、そういう現世ご利益をばらまく、まあ、いかがわしい宗教にも、まあ、幸せになるんだったら何でもいいと、イワシの頭も新人からということで、無数の人間が飛びつくようになります。入ってしまったら抜けれないカルトのような怖さがあります。その結果病気は治り、貧乏から解放され生活状態も良くなることがあって、まあ、幸福になったと考えます、ね、薬やお金やいろんな力で。けれども人間そのものの根本的問題原理は何かうつろなままです。日々の生活そのものは結構楽しく暮らしているんですけども、自分は何のために生きているのかとか、どこへ行こうとしているのか、人生そのものの虚しさからは逃れることはできない。どんなに仕事に一生懸命になっても、またどんなに好きなこと、あるいはそれが芸術やスポーツに熱中しても、心の中を風が吹き抜けるような虚しさがある。私は高校時代によく映画を見ました。映画見てると、洋画なんかもよく姫路へ行っていたんで、姫路の洋画の映画館なんか行って見て、見てる間も無我夢中で楽しいんですが、映画館出た後の心の中の隙間風、もう本当に、それは未だに覚えています。仕事も芸術も結局は人生の意味を示すことができない。だから哲学や宗教に踏み込みますが、まあ、そういう思想として哲学や宗教は、宇宙万物も人間も単に自然発生的に生まれてきた、存在してるという考えで行き詰まりってしまいます。まあ、昨日も法事で行って、妹の嫁ぎ先の家は浄土宗です。法然上人で、ギラギラかな3年前に建て替えた立派なお寺さんで、住職が熱心に、亡くなった先代のお父さんとお母さん、そして、嫁の私の妹と3人の法要で、3人分の法事ですからね、もう念入りにしっかりと度胸されました。2時間ね、はい。年を取った兄姉たちも本当に、もう亡くなった方よりも高齢になっている人たちは、その長い時間大変だっただろうなと思います。まあ、結局申し上げたいのは、仏教は宇宙万物の起源は何も言いません。何も言いません。お釈迦様もおっしゃらないし、原始仏教のお釈迦様もおっしゃってないし、後の大乗仏教のいろんな宗派も、死後の宇宙の起源、万物の存在理由目的も言いません。いかにしてこの苦しみから抜け出るかっていうのがお釈迦さんのテーマでしたし、あとはどうしたら、もうお釈迦さんの言わなかった死後の世界、極楽浄土にどうしたら行けるかというお話だけで、それも はっきりわからない願望としての、まあ、願いとしてのことでした。ただ雰囲気はあるんですね。解決はない、原因も理由も解決もわからないのに、なんかありがたいムード、雰囲気、まあ、それで、まあ、情緒的に何か一つ区切りがついていったなと思う、そうだと思います。結局はわからないんです。全ては無意味、人生全ては意味がわからない。でニヒリズム、あるいはニヒリズム的宗教こそが最高の思想だというふうに考えます。わからないんだけど、虚しいんだけど、なんとなくそれで儀式的に済ましていく。でも結局は何のために存在しているかという根本的原理はわからない。ニヒルという虚無という言葉が示しているように、虚しさはますます深くなっていくんです。人生の意味、まあ、よく考える人にとっては本当に耐えられない。でも、まあ、なんとなく雰囲気でと思える人はもうそれで済んでいくんですね。でも問題は解決していない。私は若い時に深く物事を煮詰めていくタイプの人間でしたから、たまらなくなりましたね。まあでもこんなもんだろうと思ってましたが、教会に行って違うんですね。聖書によれば人生の意味はもう全然それまでとは違う答えがあったんですね。びっくりしました。人間、聖書は言うんですね、人間の人生の意味は人間の本当の元々の状態に立ち返ればいいんだと言うんです。人間は自然発生的にできたものではなく、神様によって作られたもの、目的と理由を持って作られたものだ。それも神の家族、神の子供として作られたというんです。永遠に生きておられる永遠者であられる神との親しい親密な交わりの中に、神の子供となるべく作られたというんです。それが人間本来のあるべき姿だというんです。それは神様を礼拝したり、神様の御心にかなう、まあ神様を愛し人を愛する生活をする、そして神様の祝福を永遠に受け続ける生活、これこそが聖書が与えている作り出した人間の本来の在り方だというんです。そこにはもうニヒルな虚無的なものは入る余地がありません。それなのに人間の罪のために、まあそういうふうに愛されて目的を持って作られたのに、人間が神に背くという罪を犯したために、神とのその親子関係は破壊され、神の子供としての生活も祝福も失われてしまいました。まあ、今日はそういうあたりのことを教理問答で本当に単純に分かりやすくありましたから、それが証拠に生まれたままの人間は放っておいたら神様を礼拝しないし、神様の御心にかなうように神様を愛することも、なかなか人を正しく愛することもできません。結果今の世界が互いに憎しみ合い、傷つけ合い、殺し合うように、永遠の神の祝福の代わりにお互いに呪い合って呪われた人生と人類の歴史が繰り返されているんです。このような人間から人生の意味を奪い去ったものこそが罪、人間の罪なんです。 ですから人間に人生の意味を回復させるとすれば、もうこの罪を処理するしかない。もう一度、罪とは何かというのを簡単に言うとこうです。人間のために神様が作られたルールを破ることです。そのルールっていうのは、実戒というモーセを通して当の神の御心が与えられていて、二つ、神様との関係、もう一つは人との関係です。対人関係、対人関係で、神様との関係では神様を礼拝しないこと、皆さんは礼拝に来ていらっしゃる、礼拝しない人、本当は神ではないものを神として礼拝する、これもいけないですね。これを偶像礼拝、あるいは神様が大事にしておられる日を、礼拝の日を守らないことです。対人関係、そんなことぐらいで神様怒るんかというと、そんなことぐらいで言ってるのは、子供が親親と思わないっていうのは大変なことですよ。神様に対して、神様なんかない、礼拝してやるもんかって、これ以上の題材はないですね。対人間関係、対人関係ではどうかと、親や目上の人を敬わないことです。あるいは殺人、その原因となる憎しみや怒り、軽蔑の思いを心に抱くことです。兄弟を愚か者というだけで人を殺したのと同じだというイエス様のあの原理です。男女の不自然な行動や、その原因となる間違った感情、盗みや、その原因となる他人の持ち物を欲しいと思う心、これをむさぼりと言います。こういうものが全部ドラマのネタですね。どんな素晴らしい文学作品やいろんなものも、こういうことを扱ってドキドキしているわけです。大小問わず、嘘偽り、その他の敵意、争い、その意味、妬み、党派心、分裂、分派、いっぱい出てきます。そういう罪に対する神様の処罰は当然あります。神様、生きておられる正しい清いお方ですから、放っておけない。その最たる処罰が永遠の刑罰です。ですから、罪っていうのは人間から人生の意味を奪い取るだけでなく、永遠の刑罰をもたらします。ですから、罪の処理をすることなしに、どんなに健康で、どんなにお金があって、どんなに生活環境が良くても、この人生の無意味さからは解放されないんです。そして死の恐れ、死後の裁きの恐れから逃れることはできません。ですから、すべての人にとって、この罪からの救い、罪の処分は大事です。本人が気づいていても気づかなくても、認めても認めなくても、なくてはならない条件です。罪からの救いが必要だから、罪からの救い主を、ご自分の民をその罪から救うために、神様は一人子をお送りくださったというわけです。こういうことはね、あまり聞きたくない、考えたくない、だから耳を塞ぎ、目を塞ぎ、見ざる聞かざる言わざる、そんなことを言う教会はもう行きたくない、だんだんだんだんお話を聞くほど分かって納得してくるから、もう聞かなかったらよかった、知らない方がよかったと思って教会に来始めた人も遠のいていく理由は、そういうところにありますね。光が来たら、光の中に留まって って解放されていくのに光を恐れて逃げていくっていうのがイエス様の言葉ですね。だからやっぱり早期発見、早期治療、すべきところ病院に行かないでお茶を濁してしまうということがありますね。今一つの大きな課題、罪からの救いが必要なわけを一緒に、あんまり、考えたくないけど考えざるを得ないので一緒に見てきました。で次の項目は3にあたります。人間の救いのために一人子なる神様がなぜ人間とならなければならなかったか、クリスマスの大きいテーマですが3つありますね。それを丸の 1,2,3 で書きました。見失った神を見せるため、人間に、人間が自分の罪のために、罪のために見失ってしまった神様、分からなくなった神様をもう一度見せてくださる、分からせていただく、知らせていただくために、知らせるために一人子はこの世界に来てくださった。神を礼拝し、神と人を愛するものとして作られたこの人間が罪によって神様から遠く離れてしまった、関係は壊れた、でも作り主ですから神様なしで人間の心は満足できません。神様なしで人生の意味も分かりません。でもどんなに求めても人間はそれを見出すことはできない、神様も知ることはないので、神様の方からご自分を、人間を探し出してご自分を表してくださった、それがクリスマスです。聖書はこう言います。新約聖書は、神は昔先祖たちに、ユダヤ人のことですね、ユダヤ人の先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られました。旧約聖書の内容、出来事、歴史的事実は神様が語っておられる。で最後には御子キリストによって表してくださった。それはね、語るよりもむしろ見せてくださったんです。イエス様のお言葉がこうです。私を見た者は父を見たのです。私を見た者は父を見たのです。こんなこと言える人は人間ではありません、できません、言えません。イエス・キリストはそのご性質、あるいはそのなさったことによって私たちに神様を見せてくださった、奇跡をなさった、自然界に対して、病気に対して、悪霊に対して、いろんなことでイエス様は不思議なことをなさった。でイエス様の語られるお言葉は、イエス様の心がどんなに清いか、愛に満ちているか、もう人間ではとてもできないことをしてくださった。これが人間が見失った神様を見せるためですね。2番目のことはね、人間の本当の本来の姿を見せるためなんです。私たちはね、自分を見て、ああどうせこんなもんだと思う、赤信号をみんなで渡れば怖くないとかね、どうせ人間だから。でも神に対しても人に対しても、今は罪に汚れたものですけども、もともとは心の思い、口の言葉、行動の一切において、神と人に対して全く罪のないものでした。それが最初のアダムのエヴァの姿でした。花とっても良かったとおっしゃってます。ところがその本来の人間の姿を、一人子なる神様が 罪を持たないで人間となられることによって見せてくださった。で、この二つのこと、もう一度言います。神様を見せて知らせてくださること。もう一つの本来の人間のあるべき姿を見ることが、私たちに罪の自覚を与えるんです。つまり神様の素晴らしさが分かって神様の光に照らされると、とってもこの清い神様前に立てないと思います。また本来の清い人間の姿をイエス様に見出すと、自分は本来あるべき姿からどれほど堕落して、どこから堕落してきたのかというのは分かります。人間はどうせこんなものだとか、私はまだマシな方だとか思い上がっていたのが、イエス様のお姿を知ると本当に自分の影の部分が分かるようになります。先ほど言ったように逃げ出したくなります。神様を見失って人間イエスから目をそらすと、からもうどこまでもどこまでも罪の汚れへと落ち込んでいきます。時にはね、自分を罪人としてもう認められないほど堕落します。そんなことどうでもいい、救いなんかいらない、とことん罪が深くなっていきます。三つ目のことは、どうして神が人間とならなければならないかというのは、人間の罪の、人間が受けるべき罪の刑罰を、処罰を人間として引き受けるためでした。罪を犯したのは人間です。人間が犯した罪ですから、その刑罰も人間が受けなければなりません。イエスは神ではありましたが、人間となられました。その罪の処罰を一切合切引き受けるために、神の子が人となって引き受けてくださった。だから全て重荷を負って苦労している人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませます、罪を背負って死んでくださいました。それだけでなく、うちに与えた聖霊によってイエス様と共に新しく生きる力が与えられ、地上で清く生きたいという願いや力が与えられていきます。それが完全に成し遂げられなくても、やがて天のイエス様の前に立つ時には、全くイエス様と同じように罪に打ち勝つものへと変えていただけます。そういう約束を救いと言います。御子イエス様は人間でありながら罪を犯さない方で、私たち人間がこのイエス様の人間性を最終的に持つことを持てるように、子なる神は人間となられました。では最後のことです。じゃあ果たして神様が人間になれるんでしょうか。これが重大な問題の3つ目です。人間的に考えたらそんなことありえません。でも聖書は神が人間となったという出来事を記しました。それが今日の今読んでいる箇所です。それは処女降誕によって行われたと言っています。それを認めたくないから、人はこの処女降誕はありえない、二つのことを考えます。イエスは私生児だった、ね、で私生児をとして生まれたというとね、当時のユダヤの社会的な習慣ではありえないことなんですね。今だったら日本ではね、 婚前交渉で、まあ未婚の母で子供が生まれるっていうのはいっぱいあります、ね、でもユダヤのこの当時のユダヤの社会でそれをしたら全部死罪ですね。母と子ともども医師で撃ち殺される掟だったんです。だからそんなことをヨセフは愛するマリアにさせるはずがない。ヨセフは非常に神の掟ルールに忠実な正しい人だったと、この11章の19節にありますね。夫のヨセフは正しい人であって、単に人間的に正しいだけではなく神の律法を行いたいと思っていました。それからこの愛する人をマリアを晒し者にしたくない。どうしたらだからといって嘘はつけない。もう行き詰まってしまって内密に晒せようと決めた。悩んだと思いますよ。生まれる子が自分の子であるという偽りの証言もできない。もう行く道を失って内密に晒せようとした。でもヨセフは苦しんだでしょう。マリアが密かに自分を裏切っていたかもしれない。そんなことは考えられない。でも現実はそういう中でこの赤ちゃんイエスは私生児ではなく父親のない子供として生まれてきました。だから今言ってるようにこの罪の中に生まれてきたということではない。聖書は処女から生まれたという、聖霊によって生まれたということですが、まあ、もう一つの考えは単性生殖、まあ、これは単純に理屈の上での考えた理屈で実際はありえないことですから、まあ、言ってみるだけということですから実際はありえません。じゃあ聖書はどう言っているか。人間の理屈で否定も肯定もできない、行き詰まってしまう。その時処女から生まれたと言っています。本当に驚くべき大事件です。その処女から生まれる理由は一つ、聖霊によってとあります。20節にその胎に宿っているものは聖霊によるのです。また他の箇所で神の力によってとあります。といえば神様が父なる神が父親です。そのはっきりした原因で一人子なる神が人間となられました。他には方法がなかったんです。何のためでしょうか。これが21節にあるご自分の民を、つまり人類をその罪から救ってくださるためにでありました。神様によって遠い昔から計画されていたイエスとなるためにこの赤ちゃんベツレヘムの馬小屋でお生まれになったんです。最後に23節の御言葉に目を留めます。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。意味は神は私たちと共におられる。これは先ほどから言っているように人間的にありえない神の超自然的な御業です。いつも私は言うんですが、じゃあ普通の赤ちゃんが生まれる仕組みは奇跡でないのかというと、お腹の中にすごい不思議な能力を持って生まれてくる、これはもう奇跡ですね。私たちの60兆から100兆の細胞を持ってみんな一人一人違うんです。 こんなことをもう肉体のどの部分にとっても完全で、それがお互いに関連し合ってる。生まれてくる赤ちゃんは奇跡的存在です。それを罪を持たないで、聖霊によって、神の力によって、そんな仕組みを普通に作ったお方が、特別な方法として乙女マリアに聖霊によって神の御子を宿らせなさることができないでしょうか。できると考える方が普通なんですね。で、まあでも驚くべきことですから、ビッグニュース、クリスマスはビッグニュースです。単なる驚くべき不思議ニュースでしょうか。そうです。同時に驚くべきグッドニュースです。良き知らせです。来て信ずべき福音です。皆さん今日来ていらっしゃる。ある人はこう悩んでいます。私は人間的に、あまりに人間的な弱さで打ちひしがれても、生きる力はない、気力もない。この無力無気力を本当に分かってくれる人はいるだろうか、いない。そう思って多くの人が悩んで苦しんでいるじゃないですか。時には自ら死を選んでしまうんですよ。でもイエス様のもとに行きましょう。イエス様はマリアに生まれた正真正銘の人の子であり、人の弱さを思いやることができるお方です。罪こそ犯さなかったけど、人間としての悩み苦しみを全部お分かりです。 100% 私たちの友、私たちの一員、私たちの同情ある理解者です。そしてインマヌエル、私たちと共にいてくださるお方です。ある人はこう言います。私はもういい加減、親切そうな慰めや口先の忠告はもう飽き飽きした。世間も先輩や家族ですら、まあ、いろんな人生の教訓を垂れ、ごもっともな忠告をしてくれるけど、結局は解決はない、何も解決してくれない、無力な口先のまやかしにはもう飽き飽きした、もうたくさんだ、こう思っている方も少なくはないと思うんです。私も若い時からそういう絶望感を持っていました。そんな人も、私が二十歳の時に教会に行ってイエス様と出会ったように、イエス様のもとに来ていただきたいんです。彼は意図高き神の子であり、滞納の道からによって、あなたや私を罪から救う実力をお持ちのお方です。このお方は全く清く、罪を知らず、あらゆる悪の力を克服する、あるいは死でさえも打ち破る力をお持ちです。弱さを思いやることができ、本当の人間、しかも罪からの清いさえ救い出す力のある神の子、このイエス・キリストこそが私たちが信じるべきただ一人のお方です。使徒信条に初代の教会の信者たちはこう言いました。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれたお方だと。こういう方だからこそイエス様を信じることができるのです。そのお方の名前はイエスです。今日一番下に、説教のアウトラインの下に2つの御言葉を紹介しました。一つは、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を その名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。もう一つはローマ書十章、主の御名を呼び求める者、イエスの御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。誰でも救われるのです。昨日お寺から兄夫婦を家内と一緒に送り届けて、もう玄関で別れました。朝寄っていましたので、疲れてるだろうか、兄さんたち僕たち帰りよとお茶を誘ってもらったけど、玄関で別れました。もう目が本当に、見えにくく、耳もほとんど聞こえない。本当に、杖をついてゆたゆたと歩いている兄に、そうか帰るかと言って近寄ってくれた兄の手を握って、兄さん今日も一緒にいたけど阿弥陀様はありがたい方だと言ってるけど、今日一緒にいたように極楽浄土へ本当に行けるかどうかわからんよと言ったら、と言いました。兄さん、イエスキリスト様は天国に連れて行ってくださるよ、天国あるよ、イエス様の名前を呼んでなと言って、うんと言ってくれまして別れました。お付き合いでうんと言ってくれたかもしれませんが、言わずに折れなかったんです。最後に今日の修法の下に今日の御言葉を記しました。プログラムの下に本日の聖句とあります。ご一緒に読んでいただけますでしょうか。どうぞ。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの御名の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。この御名の他に、その名はイエスです。お祈りします。お優しい天の父さん、虚しい人生を本来の在り方へ救い出すために、関係を正常化するためにあなたは計画し一人子をお与えくださいました。感謝します。イエスの名を呼ぶ一人一人でありますように、漏れなくイエスの名を呼ぶものとしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。